電子番号9番、中部地区代表、岐阜県立岐阜盲学校中学部3年、古田桃香さん。演題は、一歩ずつ前へ。演題は、一歩ずつ前へです。
私は、小学6年生の時、地元の合唱団に入団しました。3歳から大学生まで、100人以上の団員がいて、ダンスやミュージカルもしています。団員のみんなは表情豊かで、歌もダンスもうまく、いつも積極的で、私も早くこんな風になりたいと思っていました。しかし、実際には、視覚障害のせいで、みんなと同じようにできないことがたくさんありました。振り付けが見えなかったり、体型移動で段差を踏み外したり、みんながどこにいるか見えず、集合に遅れたりと、うまくいかないことの連続でした。同年代の子が自分からレッスンの準備をしていても、私はどこに手が足りていないかわからず、キョロキョロしているだけ。そんな様子を見て、私だけ、他の団体との共演を断られたこともありました。できないことを指摘されても、見え方は変えられないため、どうすることもできませんでした。次第に、障害がある私は、何をやってもダメなんだと、自信をなくしていきました。また、当時の私は、みんなに比べて何が見えず、何ができないのかよくわかりませんでした。そのため、助けてもらう必要性に気づいていなかったのです。助けてほしいときも、なんで見えへんの？めんどくさい子やな、と思われるのが怖く、伝えることができませんでした。そんなとき、定期演奏会のミュージカルのキャストオーディションがありました。サウンドオブミュージックの修道寺役を中高生二十数人の中から6人選ぶものです。セリフがメインの修道寺役は台本をもらった時から演じたかった役でした。人前で話すことが得意だった私にとって、セリフは唯一自信を持てるものだったからです。とはいえ、きっとまた障害が理由で選ばれないんだろうなと思っていました。しかし、結果はなんと合格！演技を認められたんだ。憧れの役を演じられるんだ。視界がパッと明るくなりました。しかし、いざ練習が始まると、周りの演技が見えない上、他の修道寺役は全員先輩。いつも足を引っ張ってしまい、申し訳なさでいっぱいでした。再び自信をなくし、セリフもうまく話せなくなりました。そんな状況で、東京の先生による演技指導を迎えました。私は、遠くからの指示が見えず、対応できなかったらどうしようと。とても不安でした。しかしその先生は私の目の前まで来てくださり、変更する動作を近くで見せてくださったのです。みんなと同じペースで対応でき、とても安心しました。みんなは遠くから、私は目の前からの指示で、やっと同じように理解できるんだ。そう思った瞬間、助けてもらう必要性に気づきました。めんどくさい子だと思われるなんて、考えてちゃダメだ。助けてほしいと自分から伝えないと、一歩踏み出さないと。それからの私は、わからないことや困っていることを、素直に伝えるようになりました。段差が見えないから腕持ってもいい？と聞くと、いいよ、こういう風でいい？など、私が想像していた以上に、みんなが優しく接してくれました。 小さな一歩を積み重ねるうちに、伝えることに抵抗がなくなり、安心してレッスンができるようになりました。さらに、集合するときに声をかけてくれたり、私にできる係を勧めてくれたりと、みんなから気にかけてもらえることも増えました。そんなときは、必ずありがとうを伝え、教えてもらったことは、その場でしっかり覚えるよう心がけています。みんなのおかげでできることが増え、自信が持てました。何事にも前向きに取り組めるようになり、やっと、団員になれた気がしました。念願の役を得た定期演奏会では、立ち位置を教えてもらったり、マイクをつけるのを手伝ってもらったりし、みんなのおかげで、安心して本番に臨めました。自信を持って役を演じきり、大きな拍手をもらえたときは、今まで頑張ってきて本当に良かったと思いました。達成感であふれ、しばらく号泣しました。さて、現在私は一般校への進学を目指し、同級生と共に合唱団を休団しています。一般校という健常者ばかりの環境に行けば、大変なこともたくさんあるだろうなと、正直不安です。しかし、わからないことや困っていることを素直に伝えれば、自分のことを知ってもらえる。小さな一歩を積み重ねれば、それはやがて大きな進歩になる。勇気を持って進みたい。一歩ずつ、前へ。ご清聴ありがとうございました。